今日恵みいただく御言葉はマタイの福音書19章です。マタイの19章、まず16節と17節をお読みします。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。はい、よく皆さん、思うかもしれません。どんな良いことをしたらいいかなと、せっかく皆さんキリスト者になったんです。せっかく皆さん教会に通ってるんです。教会に通うからには何か良いことをするべきじゃないかなって、まあ、一般の人は思うでしょう。でこの人もそういうふうに思いました。どんな良いことをしたらいいのか。イエス様はそれに対して質問で返しました。なぜ良いことについて私に尋ねるのですかと。で良い方は一人だけです、ね、ここだけ見るとなんか質問の答えになってないような気がしますね。質問で返したのが良いこと。この青年は質問を良いことで質問しました。でそれに対してイエス様が答え真っ先に答えたのが良い方。良い方は一人だけです。で質問の答えになってないようでいて、実はこれがまさしく答えなんです。良いことではない、良い方が答えだと。今日ですね、本当にこの御言葉を午前中いただいて、でみんなでそのまま食事にしようとしたらどうもスムーズにいかなかったですね。なんかブレーカーが落ちちゃってご飯だけが遅く出てきた。でちょっとだけまあそれもあることでしょうと、まあ皆さんはそれで食事をしましたけども、なんか上から物が降ってきてある人たちの食事が台無しになってしまいましたね。大きな音がしてみんなでえって大丈夫大丈夫、私がやろうかいい、私やろうかいいっていう、なんかそういう騒ぎが起きてちょっとかき回り乱されましたね。のなんか今日はいつもと違うぞっていう風にそっちの方に心がいっちゃいました。でそれでいてさらに食事中になんか怒鳴り込むものもおりましたけども突然入ってきてびっくりしましたね。礼拝受けずに、まあ、その時間に、来られて礼拝、午後の礼拝にまで残らず帰ってしまいましたけれども、とにかくよほど邪魔があるということは、よほどですね、この良いお方についてこれを邪魔したい奴がいるんですね。霊的にそのような敵に負けてはいけません。ぜひこの良いお方、皆さん救いはこのお方、イエス・キリストというお方だけです。このイエスというお方についてね、あの霊の邪魔が入ったことでますます確信しました。私たちはもっともっとこのお方にとどまり、邪魔されたらされるほどこのお方を口すぼめるのではなく、ますます超え高らかにイエスというお方、このお方にしか救いがないということ、そしてこのお方にあるということがいかに大切なことかをどうか皆さん学んでください。さて、この青年は、イエス様にですね、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいと、最後に言われました。でこの青年は、良い方は、どういう方ですかという質問ではなく、どの戒めですかと18節に質問しました。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を あなた自身のように愛せよ、ね、皆さんよく聞いてる御言葉ですね。実感にもあります。であなたの隣人あなた自身のように愛せよ、これは実感の中ではなく、最も大切な戒めのその次に大切な戒めとしてイエス様から実戒、モーセの実戒が授与された時に言われた言葉です。とても大切な言葉です。でも何度も聞いている聞き飽きているかのような言葉ですね。でこの青年はですね、それでそうでしたか、分かりましたって言って帰るのではなく、もっとその良いことについて質問するんです。20節、この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。でここでですね、マタイ福音書には書いてないんですけども、マルコ福音書にこういうふうに書いてあります。イエス様は彼を見つめ慈しんで言われた。慈しんでという言葉が入ってます。それは英語ではラブという言葉です、Jesus loved him and said、そういう形で書かれてあるんですね、マルコ福音書の方には。でイエス様は21節言われた、もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい、ね、とんでもないこと言われました。私たちには一体いるでしょうか。皆さん今すぐ家に帰って皆さんの持ち物を売り払って銀行預金も全部引き出して、それで貧しい人たちに分け与えて、その上でイエス様についてきなさいって言ったら皆さんどうするでしょうね。ちょっと厳しいですね。でこの青年はそのことを言われて去っていってしまいました。青年はそのことを言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、ね、もっとびっくりですね。重ねて告げますとまで言って、確かに確かに金持ちが神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方がもっと優しいそうです。じゃあ金持ち、世の中の金持ちはみんな絶望なんでしょうかね。皆さんこれから荒稼ぎしてお金持ちになったらもう神の国に入れないんでしょうか。そんなことはないです。そういうことではない。イエス、金持ちになったら自動的に神の国に入れなくなるということではないし、またイエス様がことさら金持ちが嫌いだというわけでもありません。単に金持ちが神の国に入るのは難しい、これはその通りです。っていうかさっき皆さん質問したしました、皆さんの口座全部下ろして持ち物全部売って投げ出して貧しい人に施してイエス様についていくなんてできる人いるんでしょうか。みんな質問した時顔をうつめけさせたり首を振ったりするのを私はここから見ておりました。それは難しいです。人にはできないです。でもイエス様はその青年を慈しんで言われました。救われてほしかった、去っていってほしくなかった。じゃあ一体どういうことでしょうね。イエス様はもう行き場を失わせて崖っぷちにこの青年を立たせた。でその青年は崖っぷちに立たされて逃げるしかなかった。一体どうしたら救われるんでしょうね。 ところがですね、買われるんですよ。お金持ちであろうと神の国に入れる方法があるんです。実際入った人います。いっぱい聖書にもあります。聖書の中でザーカイっていう人がおりますけれども、彼もお金持ちであるにもかかわらず貧しい人たちに財産を施して、そしてイエス様についていきましたね。え、じゃあこのザーカイさんもイエス様からこういうことを言われたんでしょうか。あなたは貧しい人たちに施して、そうすれ私についてくれば神の国に入れるよ。実は言われてないんですよ、そういうこと。イエス様からたった一言だけしか言われてなかったんです。たった一言は何でしょうね。ちょっとルカの福音書を開いてみましょう。ルカの福音書の19章、1節から10節までお読みします。ルカの福音書の19章1節から。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アメン。ザーカイすごいですね。金持ちだった。で、彼は嫌われ者でした。なんでか。酒税人というのは当時ですね、もう売国奴のようにして嫌われておりました。なぜかと言いますと、憎き支配されている敵国ローマ、ローマの犬になり下がってローマの代わりに税金を取り立てるものになっている。で、しかもそのですね、ローマからは、おい、あの人から1万円取り立てろと言われてるんですけども、しかしあの人からこの人1万2000円取り立てて、でそれでその2000円をピンハネしてということを修善人たちはやっていたんです。だからもう売国奴同然に嫌われて、律法を犯す聞かれた者として嫌われている、その頭がザーカイだったわけですね。でそんなザーカイだったんですけども、彼もイエス様がそばを通られるぞ、このエリコの町にイエス様が通られるぞというのを聞いて、でザーカイは行っても立ってもいられなくなって、イエス様のことを見たくて、で走り出していきました。イエス様の噂を聞いていたんです。イエス様はどういうお方か。罪人たちと一緒に食事をしてくださる方、病の人に手を置いて癒してくださる、悪霊を追い出してその罪の生目から解き放ってくださったお方、私は今もう人々から嫌われて、もうこの汚れた職から手を 洗いたいのにでももう洗えない、そんな日々を過ごしていたザーカイ、イエス様が近くを通られる、このエリコの町に通られる。それを聞いてザーカイがもういても立ってもおられず、イエス様が通られるところに走っていきましたけれども、しかしそこは群衆がいっぱいおりました。彼背が小さいです。群衆を見越してもうピョンピョン飛び跳ねてイエス様のことを見ようとしたけども、群衆がザーカイと見ると、なんだお前なんかにイエス様なんか見せるもんかって言って、群衆からイエス様を見ることを邪魔されて、そしてあっちに行っては嫌われ、こっちに行ってはのけ者にされて、 でもザーカイはそれでもイエス様が見たかったんです。でそこでイエス様が通れる方向に見ると、イチジクグは、ね、葉っぱが生い茂っててちょっと登りづらいけれども、なんとか登って、でそれで木をざわつかせて登ってみました、ね、群衆それ見てどうしたでしょうね。なんか木がざわざわしてるぞって上見上げたらザーカイがそこにいる、まあ、笑ったことでしょうね。なんだそこまでして猿みたいじゃないかみたいな。でもザーカイは猿になってでもいいんです。イエス様見たかったんです。自分を救ってくださるかもしれないお方、こんなもう罪に汚れた自分から手を洗いたい、その洗う鍵があるかもしれないお方、そのイエス様をザーカイは木に登ってでも猿のようになってでも登ってイエス様を見ようとしたんです。すると、ね、5節以降、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた、ザーカイ、なんで私の名前を知ってるんだ。なんかイエス様は言われたんです、ザーカイの名前を。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。自分の名前を知っている、そればかりでなく、この私、自分の家に今夜泊まろうとしている、なんというお方だろうか。ザーカイは喜びで急いでイエスを迎えました。でこれを見てみんなはあの方は罪人のところに行って客となられたとつぶやいたんですけども、でもイエス様のこの一言です、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。たったこの言葉だけでザーカイ人格が変わったんです。行いも変わったんです。それまでもう金金金で、もう人からのけ者にされてもいじめられてもいいよ、俺は金が好きなんだみたいな人だったんですけども、そんな彼がイエス様のたった一言を受け入れただけで変えられたんです。大切なのはことではないんです。大切なのはイエスというお方です。皆さんも人生のある時、ザーカイのようにイエス様から声をかけられたんじゃないでしょうか。名前で呼ばれたんじゃないでしょうか。名前で呼ぶということは、私たちの素性を知っている、やってきたことも知っている。でもそれでもイエス様はなんと、今日はあなたのところに泊まるから、あなたのところに宿ることにしているから、あなたの中に入りたい。そのイエス様の言葉を聞いて喜んでお迎えした時、皆さんも変えられたんじゃないんでしょうか。ザーカイのようにそれまでの人生から180度方向転換したんじゃないでしょうか。イエス様は皆さんの心の扉を叩かれます。心の扉を叩く、そして皆さんがイエス様が心の扉を叩いているのを聞いたり、それに応じて開けるのであれば、イエス様は入ってきて皆さんと一緒に食事をするようになり、そしてイエス様が宿られた宿と皆さんはなり、イエス様を宿す神の神殿となり、そして皆さんは聖なるものとなって、そして皆さんのうちに働かれるイエス様が働いてくださるので、皆さんにはできないことをしてしまうんですよ、イエス様が。 皆さんが無意識のうちに知っちゃうんです。ザーカイは、ね、説教されませんでしたよ。イエス様はザーカイに何て言ったか、あんたみたいな金持ちが地獄に落ちるとかそんなこと言われませんでした。あなたは貧しい人に施しなさいとも言われませんでした。イエス様が言われたのは、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと。この言葉に応じたからこそ、ザーカイはイエス様をお入れして神の神殿となってしまったんです。罪人が、汚れたものが。皆さんもなれます。イエス様を心にお迎えすれば、それに人にはできないことができるようになるんです。変えられるコツを今言いました。皆さん変わるためにはザーカみたいにイエス様を求めるんです。木に登ってでも猿になってでも、とにかくイエス様を求めてください。イエス様助けてくださいと祈ってください。そしてイエス様の言葉、あなたのところに宿らせてほしいというイエス様のお言葉を喜んで迎え入れて、心のドアをオープンしてイエス様をお迎えする。そしたらイエス様は皆さんのところに入ってきて、共に住み、皆さんと共に食事をしてくださいます。イエス様を皆さんどなたと心得るか、そこがとても大切です。この金持ちの青年はイエス様のことを、先生と言いました、マルコ・ルカの福音書の並行箇所ではたっとい先生と、ね、このザーカイの箇所のちょっと前、ルカの18章ですね、ここにも書いてあります。18章18節、またある役人が、この人役人になったんですね、ある役人がイエスに質問していた。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、ね、たっとい先生と言っております。でもここでもイエス様、なんで私をたっといと言うのか、たっとい方は神お一人のほかありません。結局ここでもお方が大事だと言っております。結局のところ良い先生と、イエス様のことを単に先生と呼ぶのであれば、良いことを求めるのであれば、その人はイエス様と先生と教師みたいな関係にしかなりません。先生と生徒、先生と生徒の間は兄弟関係とは違って、ね、相続財産受け取れませんね。で教えを受けるんです。で何を教えられたかというと、本当に人には到底できないようなことをすれば、あなたは完全なものになれるということしか教えられません。人には無理です。この金持ちの役人はイエス様を置いて去るしかありませんでした。それに対してザーカイはどうだったか。イエス様のことを主と告白しておりますね。先生ではなく主と呼んでいます。ルカ19章8節にそう、主よと告白しておりますね。でそれでイエス様を自分のところにお迎えしました。結果言われてもいないのに、むしろ喜んで貧しい人たちのために、ね、財産の半分を施しますと。でしかも、ね、財産半分になっちゃうんですよ。でその半分になった財産でもって私が騙し取ったものは4倍にして返す。これもう財産失うんじゃないでしょうかね。でもあの金持ち青年には言われても悲しんでイエス様のもとを去るしかなかった。あの金持ち青年にできなかったことが、ザーカイは喜んで自ら進んで言われもしないのにしてしまうお方なんですよ。イエス様をお迎えすればこのように変わるんです。喜びを持って楽に、到底人には真似できないようなこともいつの間にかしてしまうんです。私もその口ですね。普通の人ならやんないようなことですけども、 まあ、仕事を投げ打って、でこの御言葉を伝えるものに変えさせられました。本当に誇りに思っております。喜びにあふれております。主が私のうちに宿ってくださったこの喜びは何者にも変えることはできません。結局のところイエス様は言いましたね。それは人間にできることではないが神には何でもできると。これで言うの3度目です。大切なのは良いことをするのではない、良いお方をお迎えすることが大事です。
アーメン。
この今の現代の日本は本当に砂漠のような状況です。私たちは とかくですね、ラクダのように、ラクダっていう動物はね、砂漠の地方を水を飲まずにもう何日も旅をして長距離移動して物を運んでいくことができますね。私たちはこの砂漠のようなご時世においてラクダのようになりたいと思うんですけども、しかしラクダは針の穴を通ることができません。神の国は皆さん自身のもう全ての自我を下ろして出ないと入れないんです。あれもこれも握りしめた状態では入れないんです。あの神この神を握ったままで救いに入ろうとしてもつっかえて入れない。入るにはあれもこれも捨てて、ただイエス様だけを慕い求めていけばいいんです。そうすればラクダでも神の国に入れちゃった、ね、ザカエさんはイエス様をお迎えしたことによって人にはできないことを成してしまった。皆さんも同じです。イエス様をお迎えすれば人にはできない良いこともいつの間にか無意識に喜んでしちゃったことがあるんじゃないですか。皆さんひょっとしてイエス様は人を一瞬で作り変えられます。もちろん今まで培ってきた価値観やまた手癖などは長い期間を通してなければ変わりませんけども、しかし霊の救いは一瞬にして起こります。イエス・キリストをお迎えしたことによって一瞬にして行われます。この金持ちの青年は結局イエス様を置き去りにして、世の富を背負って世の中を渡りていきました。その青年は今生きておりません。どうしたのかは記されていないので書いてありません。でも一つ確かなことは、今この現代皆さんが生きています。今この時間呼吸をしてイエス様の話を耳を傾けました。皆さんはイエス様を置き去りにして自分で自前のものを頼りにしていきたいですか。そんなことないですね。むしろ自己を自分自身を置き去りにしてイエス様にの御前にその重荷を下ろしてください。イエス様の御前にその重荷を下ろして、自己を下ろして、あれしたいこれしたい下ろして、ありやりたかったこれやりたかったも下ろして、そしてイエス様についていくのであれば、イエス様は皆さんをおぶってどこまでも連れてってくださり、神の国へと導いてくださいます。どうか皆さんはイエス様を置き去りにして重荷を砂漠の中を追っていくラクダではありませんように、イエス様は皆さんを運んでくださるお方です。どうか自己を下ろして、自分の荷物、自分のあれやこれやを下ろして、そしてこの砂漠のような世界をイエス様におぶって運んでいってもらう皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
あれやー、イエス様の感謝します。私に聞け、私に聞け、 すべての者たち、天聖教会のすべての者たちよ、私に聞け。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。アメン。愛するイエス様、私たちは何をしよう、これをしようという、そういった良いことについて詮索することをやめ、ただ良いお方を求める者たちでありますように。イエス様はこの金持ちの青年に重荷を下ろしてほしかった、慈しんで言われた。しかしこの青年はイエス様の御前に重荷を下ろすことも告白することも使用できませんと、自分を認めることもせず、ただ黙ってイエス様のものを元を去っていってしまいました。イエス様を置き去りにして、主よ、あなたはどれほど悲しまれたことでしょうか。イエス様を死体に求めるザーカイは、言われもしなかったのに、私は喜んで自分の騙し取ってきたものを4倍にして返すと、また財産の半分は貧しいほど人に施すと言うまでに作り変えられました。私たちは枯れます。自分の力によってではありません。イエス様によって私たちは変わることができます。イエス様、どうか今私たちの家に入ってきてください。あなたをお迎えします。私たちの家に宿ってください。そうして私たちはあなたをお迎えする神殿として、あなたをお受け入れいたします。主よ、どうか来てください。どうかイエス様を置き去りするものではなく、自己を置き去りするものとして、重荷を置き去りするものとして、そしてイエス様に乗っかって、そしてこの砂漠のような世の中を歩んでいくことができますように。主よ、どうか来てください。あなたに期待いたします。今日のことこの御言葉を感謝し、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では一人一人がそれぞれイエス様の御前に出て、重荷を下ろし、イエス様に罪を告白し、すべて感謝を捧げ、一人一人がイエス様の御前に出て礼拝を捧げる時間としてください。 私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。アーメン。今すべての重荷をイエス様、あなたの御前に置き去ります。そして私たちがこの砂漠のような世の中を渡ってきたすべての重荷、すべての疲れをあなたの御前に下ろし、あなたの御前で安らい、そしてあなたにおぶっていただき、あなたと首輝きを共にして、あなたと歩調を合わせて、イエス様、あなたと二人三脚でこの日々を歩んでいきます。イエスよ、感謝します。あなたが私たちを御国へと導いてくださること、私たちをいつの間にか針の穴さえも通してくださること、ラクダは針の穴を取ることができない。しかし私たちが小さく小さくなれば、ダニのように小さくなれば、イエス様、あなたにくっついて、そしてあなたの血をいただいて、私たちが生きていきます。あなたが私たちの主となってください。そして本当にこの罪に汚れた器である私たちのうちに、聖なるあなたが宿ってくださいこの恵みと祝福を感謝いたします。どうかこの1週間、あなたを信じる生徒たちの上に、あなたをお入れして神の神殿とされた生徒たちの上に豊かな祝福がありますように。病のうちにある生徒たちを癒してください。必要を覚えている生徒たちに満たしを与えてください。また全て疲れたもの、重荷を負っているものを休ませ、力づけ、回復し、あなたが運んでください。あなたは私たちを白髪頭になってもなお背負ってくださるお方であることを感謝します。今日のこの御言葉を感謝し、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何日のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。 主の前に出て、やりたい方はどうぞそのまま残って主の前に。